恵みをいただく御言葉は黙示録の10章8節から11節です。黙示録10章8節から11節。それから前に私が天から聞いた声がまた私に話しかけていった。さあ行って海と地との上に立っている御使いの手にある開かれた巻物を受け取りなさい。それで私は御使いのところに行ってその小さな巻物をくださいと言った。すると彼は言った。それを取って食べなさい。それはあなたの腹には苦いがあなたの口には蜜のように甘い。そこで私は御使いの手からその小さな巻物を取って食べた。するとそれは口には蜜のように甘かった。それを食べてしまうと私の腹は苦くなった。その時彼らは私に言った。あなたはもう一度もろもろの民族、国民、国語、王たちについて予言しなければならない。アーメン。それではお祈りいたします。愛する主イエス様、御言葉であられるあなたを今日も我らは食べにいただきに、この一日の始まり早朝見舞いに集っております。どうかあなたが人々に豊かに食べさせてください。私たちの口に甘い御言葉を甘く味わわせてください。また私たちの腹、この腹、魂、心、あなたに逆らう魂、心、それにとっては苦くても、それでもあなたの御言葉が我らのうちに入り浸透し一体化することによって、ますますあなたの似姿へと作り変えられ、私たちの生来の性質、それらますます逃げ去り、ますます罪の性質は死に明け渡され、そしてますますあなたに似たものとならせてください。今語るしもべを清め整えてください。預かる一つ一つの耳、この御言葉を食べるその口である耳を通りよくして、たっぷりと甘い御言葉をいただかせてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよですね、啓示録の5日間のセミナーが始まりました。本日から、本日菅信吾博士が来日され、そして明日明後日と2日間、講義を取られるんですけども、昨日今日とまた金曜日に、キム・ヒョンジョン博士が啓示録の方から、この黙示録から、セミナーを行います。で、早速、言葉について、ダバルについて出てきました。金曜日メッセージしたことがもうそのまま、ね、昨日語られて、まあ、ちょっとびっくりしたんですけども、本当にですね、ですから言葉、御言葉というものはとても重要なことです。ダバル、言葉ですけども、神の言葉、御言葉はダバル、そして人間語も、ね、また、言葉ですからダバルと言います。そしてこの世、それはミッドバルと言います。民数記の方では、ね、ミッドバル、カヤさんの言葉があり、そしてその荒野という場所においては神の言葉を取る者は生きます。荒野という場所、そこはもう本当に危険が満ち溢れており、そこはもう片時たりともカヤさんから離れては生きていけないところです。そのカヤさんの御臨在の雲、またその夜は火の柱に変わる、そのカヤさんの御臨在、そこから離れてはもうそこは死しか余っていないんです。そして神の言葉、神のダバル、このミッドバルの中において、神のダバルを取る者は生きますけれども、しかし人間ダバル、人間言葉、それを取る者は死んでしまいます。 二数記においてもね、神の言葉を取って約束の地に入った ものもおりましたし、かといって人間言葉を取って死んでしまった者もたちもおります、ね、皮肉なことに神様の約束の地に、ね、入った人、神のダバルを取った人はたった2名だけだ、ね、60万いったんですけども、2名神の言葉を取れば行きますけれども、もうみんなに従ってみんなが言うからということで、みんな人間みんなにその人間のダバルに、ね、神の言葉を飲み込まれて、ね、人間の言葉を取ってしまうならば、もう確実に死が待っているわけです。でこの神の御言葉、ね、彼のダバル、これを私たちはしっかりと、ね、食べなさいということを、それが、ね、この啓示録に書いてあり、また、ね、冒頭ではエゼキエル書の方をお読みしました、ね、何度か読んでるんですけども、神の言葉、それを食べるということ、これは、とても重要なことです。この御言葉はどういうものであるのか、ね、ちなみにこの今日の箇所、啓示録の10章、ね、この今日の箇所から、キム・ヒョンジュ博士、私と海瀬先生は、去年の3月に、この啓示録のセミナーを韓国で受けたんですけども、でその時、ね、その時からこの啓示録のテピリンを、ね、始めなさいということが、講演の博士課程全員に、ね、そこに参加した人たちみんなが、ね、そこに参加する、ということだったんですけども、ね、それから、まあ、およそ1年が経とうとしているんですが、今、ね、その啓示録テピリンについているのはもうほんの わずかなんですね。まあ、私も、含めて、もう一、ね、宣教師の家族がおります。また、ね、ローマ人の手紙の、テピリンも、その後始まったんですけども、ね、まあ、そちらの方も結構みんな、ね、講演博士課程は、みんなしてるんですけども、ね、ここにいる皆さんも、ね、それぞれのテピリンしておりますね。ある人は啓示録、ある人は神言、ね、それぞれ言葉を口ずさむということ、これがとても大事です。でこの、ね、啓示録の10章、この箇所、ね、すなわち、ね、御言葉を、ね、この開かれた巻物を、ね、言って食べなさい、ね、言われヨハネはそれで食べて、それで、それは腹には苦いが、ね、口には甘い。でそれで、ね、ヨハネはこれを食べます。でこの、ね、食べるということ、ね、食べなさい、要するに食べたものはもう自分のものになっていきますね。主日は、ジャンピングトゲザーということを学びました、ね、統摂、ね、摂理に混じり合うということ、ね、まず御言葉の向き合い方3つありましたね。一番最初が当然、ね、御言葉はもう創世記から啓示録に至るまで全部を、ね、一つとする一つのものとしてどこかを覗いたり、ね、あるいは分断化してこれはいいこれはダメだそんなことをしないで全部を一つのものとして受け入れる。そして、ね、2番目、統合、ね、ユニティとも言いますけども、要するにその異なる一つ一つを、ね、ハーモニーを作り出すために一つのとこに集める、ね、ただしその、ね、統合ユニティ、ね、ここにある花、ね、生けてあるんですけども、生けてある花、紫の花とかピンクの花とか、ね、葉っぱもあります。それらそれぞれは違うんですけども、でも、ね、調和を取れて今この美しい生け花として飾られておりますね。異なったものが、ね、互いが互いをさせ合って互いがハーモニーを作り出す、それが統合でした。そして、ね、私たちが目指すべきは、ね、統摂、ね、摂理に統合する、コンシリエンス、それの元々の意味はジャンピングトゲザーです。2つの異なったものが手をつないでその境界線を飛び越える、すると、ね、全く異なった第3の新しいシナジーを生み出す、ね、シナジー、相乗効果と言いますね。互いが、ね、手をつながって飛び越えて一線を飛び越えて、そして一つとなって第三の全く新しいものになる統摂で、私たちは御言葉に対して統摂するべきです。皆さんが、ね、しっかりとイエス様を握りしめて、イエス様と、ね、ジャンピングトゥゲザーして イエス様と一つとなって、ね、もはや以前の自分はなくなります、ね、統合はまだ以前の個々のキャラクターが残っておりますけれども、統摂になると以前のキャラクターはもうありません、ね、二つのものが一つになる、そして全く第三の新しいものになる。イエス・キリストの御言葉を、ね、これを私たち自身が統摂するならば、第三の全く新しい以前のものは過ぎ去って、見よ、全てが新しくなった、この御言葉が成就します。この御言葉をに統摂する、ね、この食べる、非常に象徴的な表現です、ね、バナナがここにあるとして、ね、バナナを口に入れて食べるとそれが、ね、胃に下る、でそして胃に下って消化され、腸に下って吸収され、もはや以前のバナナではなく、ね、自分とバナナが一つとなって、そしてもろもろのエネルギーとなり、血肉となり、ね、骨となり、ね、あるいは、ね、皮となり、皮膚となり、髪の毛となり、ね、もろもろの作用を及ぼします。御言葉を私たちも、ね、食べるんです。でこの、ね、食べるというところ、ね、まず第一にですね、暗記するという意味があります。暗記する、ヘブライ語ではハガーと言いますけれども、これ黙想という意味もあります。要するに、ね、ずっと、口ずさむわけですね。食べるということは、ね、口をもごもご動かしますね。御言葉も同じです。口をもごもごして口ずさむ、それ、黙想、ということですけれども、暗記、そして、ね、まあ、暗唱という意味もあります、ずっとブチブチ、ね、言う、ですから四六時中ですね、口ずさむんです。私も、ね、電車で移動するときとか、ね、テペリンで、刑事録を、ね、電車の中で口ずさんだり、あるいは、ね、そこ大通り公園を、ね、テペリンにしながら散歩すると、ブツブツ口ずさんでちょっと不審者に見られそうだなって思いましたから、この、ね、ワイヤレスの、イヤホンマイクで何か電話をしているような、ね、まあ、テペリン、iPad で、テキストを読みながら、ね、ずっと口ずさんで、あるいは耳から聞いて、ね、口ずさんで、そういうことをしてます、ね、口で、ブツブツを、ね、ブツブツというちょっとおかしいですけども、ね、要するに暗唱するということをですね、この御言葉を、ね、口でもって口ずさむ、よく、ね、反芻するんです。反芻する動物は清い、ね、レビ記に書いてあります。よく、ね、物を食べて噛んで味わって、そして、ね、消化する、そのように反芻する性質、それは清い性質です。で、また、ね、賛美するという性質もあります。これヘブライ語でテピラーと言います、ね、テピリンの、手前ですね。テピラー、賛美、この、テピラーは、ね、メロディーに乗せて、ね、そして主を褒めたたえる。でユダヤ人たちは、ね、詩編をメロディーに乗せて、ね、それでテピラー、ね、賛美するんですね。ですから、何か人間が作り出したものではなく、ね、彼ら、本当に御言葉そのものを賛美、テピラーします。ですから人間の何か、ね、感情とかが入り込む余地はありません。まあ、賛美の中に人を神様に導くという要素は確かにありますけれども、どうしても人間感情が、ね、入り込んでしまったり、あるいは、ね、神様に栄光ではなく、どうもなんか賛美をする自分にとか、あるいは、賛美を作る人は賛美の歌詞に、なんか人を受けするようなことを混ぜようって、そういった人間的な思いが入り込んでしまうところはあるかもしれませんけれども、御言葉は、ね、一切そういうところはありません。彼らは御言葉でもって賛美しております。でまた、ね、テピラの他にも、テフィラ、賛美はテフィラで、そしてテピラ、それは祈りと言います。でこれ詩編はテピラと言います。テピリンのさらに、ね、近づいて、ね、一歩手前ですね。詩編もテピラです。で彼らユダヤ人たちは詩編を暗記しています。あの長い詩編119編を、ね、暗記するプログラムがなんか iPhone のアプリ見つけたんで、ちょっと見つけたんですけども、ね、彼ら暗記するんですね。テピラ、詩編を暗記して、そして詩編そのものが祈りです、ね、 この祈る、祈るということは、ね、詩編はテピラ、そして祈りもまたテピラです。私たちが祈るとき御言葉を持って祈る、ね、天使の皆さんは、祈り会のとき、必ず一人一人が祈る、その前に御言葉を宣言して、そしてそれから、ね、祈りに入りますね。まさにこれは、ね、テピラの正しい用い方です。私たちは本当に主に祈るとき御言葉を用いて祈ります。そしてユダヤ人はもうほぼ、ね、99% 御言葉から祈っております、ね、詩編を暗唱しています。彼ら、ね、最初に一言、ね、主をあなたにお委ねいたします。でその後に我が魂を主を褒めたたえよ、ね、まあ、そういうふうに最初に、ね、主に対する、その、まあ、自分の、その宣言といいますか、それを混ぜて、それから、ね、テピラ詩編を、暗唱したものをそのまま口ずさむんですね。そして最後にテピリン、要するにもう御言葉を暗記するんですね。丸暗記です。彼らはだから、ね、ユダヤ人はずっと、ね、2500年もの間の離散の民の中にあったとしても、それでも一箇所に集ったらもう一瞬で、ね、和合できたわけです。それぞれが同じ御言葉をずっと口ずさんできて、そしてその御言葉を暗唱したゆえにみんな同じ価値観だったからです、ね、北の国でも南の国でも全く同じ価値観で生きてきました、ね、北の、それぞれの、ね、辛さ、南の辛さ、それぞれあっても同じ御言葉でもって乗り越えてきた。ですから彼ら、ね、一瞬にして和合できたんですね。御言葉、これは世界共通言語です。確かにそおのおのの、ね、言葉は違いますけれども、ね、この聖書イエス・キリストというお言葉なる、御言葉なるお方、この、ね、神のダバル、これは世界共通言語です。ですから、ね、いろいろな国の人々に福音を伝えるんですけども、ね、まあ、時には英語で伝えたりしますけれども、ね、本当にもともとクリスチャンだった人が、ね、この御言葉を聞いたならば、またこの御言葉のメッセージ、ね、みんな等しくですね、感動するんですね。イエス・キリストというお方について、またこの神様が成してくださった素晴らしいことについて一瞬で和合して、あ、そうそうそう、そういうふうに、ね、一瞬で一致できるんですね。相手が、ね、たとえ、ね、目が、ね、青い人でも、あるいは、ね、肌が黒い人でも、ね、一瞬でこの御言葉によって和合できますし、またイエスを知らないという人にこの福音を伝えたら、どんな国の人であっても、それを受け入れる、その土台が整った人であるならば、ね、御言葉を聞いてそれを受け入れて、そして救いに至る、感動して、そしてもっと御言葉を聞きたい、ね、そういう風になっていきます、ね。たとえアラブ人であってもそうですね、イラン人、まあ、以前はムスリムに対してはもう本当にもう固くなで、もう一切もうクリスチャンに対して、あるいは世に対して、全ての人に対して敵対して生きている人だと思ってたんですけど、でも御言葉を受け入れた人はもう本当に兄弟姉妹になるんですね。本当に心の奥底からイエス・キリストをもっと知りたい、ね、もう、別れの時間が来ても本当に別れを惜しんでもっと聞いていたい、ね、そういう志が芽生えていきます。御言葉、これは世界共通言語です。イエス・キリストという方、ね、この方が一人一人に入っていくならば、その人を全く新しく作り変えるんです、ね、イエス・キリストとジャンピング・トゥゲザーして、もはや、日本人とか韓国人とかイラン人とか、そういった境はもうイエス・キリストに統接することによって一切それがなくなっていきます。でこの巻物を、ね、食べなさい、ミスカイはヨハネに言いました。でそれで彼、ね、この巻物を取って食べました。で口でもごもごしました。口には甘かったんです。でこの口、これは言葉を発する器官ですけども、この口から、ね、出てくるもの、これによって私たちは、ね、身を刈り取ります。もし唇から悪い言葉を発するならば、 ね、その発せられた言葉、それによって徐々に周りを蝕んでいきます、ね、昨日も先生が言ってましたね。この花に向かって、ね、お前は、ね、なんでそんなにダメなんだ、お前なんて醜いんだ、そういう言葉ばっかり花に向かって走ってるともうしおれてしまうんですね。花に、ね、いい言葉、ね、なんて可愛いね、美しいね、そういう風に走っていると、ね、その花長持ちするんですね。天性も、ね、この花長持ちしておりますね。もうずっとこの賛美祈り、もうそれにつけ込まれて、結構このここの天性の花は長生きします。神の御言葉は人を生かします。ですからこの御言葉を口ずさむ、また御言葉を取り入れる、これによって人はリフレッシュされます、生かされます、死から遠ざかります。けど御言葉を口ずさむことをやめてしまった途端、世の中は人間語ではびこっております、ね、預言者イザヤは、私は唇の汚れた民の中に住んでいる、自分も唇の汚れたものだ、もう私はダメだ、ね、神様の臨在に触れられた時そう言いました。本当にですから、世というこの人間言葉がはびこっている中にずっといると、どんどんどんどん汚れていってしまいます。御言葉を宣言すると、ね、少し清くなります。御言葉をテピリンする、御言葉を取り入れるすると、ね、その人はその人の中でどの命が豊かにされ、天国人に近づいているんですね。けども皆さん、御言葉を口ずさむことをやめて、思い巡らすことをやめてしまうならば、その時点からその人は死がはびこっていき、どんどん体の機能も衰えて、ね、また心も汚くなって、また無感覚になっていきます。汚れたものに対して無感覚に、無頓着になっていきます。だから御言葉を、この清い御言葉を宣言していく必要があります。この巻物を食べなさい、そしてそれはあなたの腹には苦い、書いてあります、この啓示録で苦い、ね、腹、腹はギリシャ語ではコイリアと言います。コイリア、これね、心とか魂という意味もあります。あるいはね、赤ちゃんが、育っていく胎、ね、母の胎、その胎、子宮、そういった意味もあります。この御言葉は腹には苦い、ね、ですから心、魂に対しては苦いものです、御言葉、ね、なぜなら心とか魂は、ね、神様から離れて生きていこうとするその性質、それの、ね、源だったわけですからけれども、しかし御言葉が入っていくと、もうその以前の、ね、罪に従って生きようとする性質、それは苦いんですね。御言葉が苦い、ね、御言葉は聞きたくない、ね、そういう人は肉で塞がれている人ですけれども、本当に御言葉を求めるという霊が生きた人であるならば、たとえ腹に苦くても、ね、心が、魂が苦くても、それをたくさん受け入れて食べて、そしてどんどんとその心、魂、その以前の古い性質、それは御言葉によって、ね、どんどん侵食されていき、小さくなっていき、そしてついには、ね、以前の罪の性質、また肉に走る性質、それがどんどん殺されて破壊されていきます。で、御霊は肉に反します。そして肉の行いを殺していきます。御霊の働きが、ね、ローマ人の手紙に書いてありました。御霊は肉に反します。肉も御霊に反します。この2つが互いに相対立していて、でそれで、ね、クリスチャン葛藤を覚えるんですね。以前世に従って生きていた頃はそういった葛藤は一切なかったんですけど、でもクリスチャンになった途端に肉と聖なるものとの葛藤が生まれます。そしてどちらを選択するか、ね、これによって永遠が決まってくるわけですね。どちらの言葉、どちらのダバルを選択するかによって永遠の、ね、命、永遠の死、それが決定してしまいます。この神の言葉、神のダバル、これは古い性質としての、ね、心とか魂、これに対しては苦いものですけども、しかし口には甘いものです。この唇、本当に汚れたことを言う唇、もう余計なことを口走ってしまう唇、これを本当に御言葉によって宣教するべきです。そしてこの御言葉の甘さをじっくりと味わうべきです。御言葉の甘さ、苦さ、これをじっくりと味わった人が、ね、予言をすることができるんです。ヨハネは食べました、 ね、この御言葉の甘さを味わいました。苦さも味わいました。そしてこの10章11節では、ね、その時彼らは私に言った。あなたはもう一度諸々の民族、国民、国語、王たちについて予言しなければならない。アメン。で、予言の言葉、それは御言葉を食べたものから発せられていきます。御言葉を口ずさみ暗唱し、ね、どこででも口ずさむ、ね、ブツブツと、ね、口で口ずさむ、ね、昼も夜も口ずさむ人は水路のそばに割った木のように、時が来れば実を実らせ、ね、栄えます。何をしても栄えます、ね、これ御言葉が、ね、約束してますね。詩編の一編に義明にもあります。そして御言葉を昼も夜も口ずさむ人は行くところ敵なしです。足の裏で踏むところはことごとくあなた方のものとなる。ですからもう、御言葉が5000節入っている人はもう足の裏で踏むところはことごとく、ね、あなたのものになる。キム・ヒョンジョン博士は言っておりました。ですから御言葉を口ずさむ、御言葉を食べる、ね、そしてこそ予言、ね、神様の言葉を預かってそれを人に伝えることができるようになります。とか皆さん、この世のこの地上においてはこの神のダバルをしっかりと、ね、口ずさんで食べて、そして死から遠ざかり、ますます健やかに健康に祝福されて、何をしてしても栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、神のダバル、これを私たちは取って選択して好き好んで食べるものでありますように。神のダバル、これは私たちの口にはとても甘いものです。しかし苦い部分もあります。その苦さを いとって食べないものではなく、むしろその苦さをはるかに上回る良さ、それをしっかりと私たちのものとすることができますように。良薬、口に逃がしという言葉もあります。本当に私たちのこの御言葉は良い薬であり、たとえ苦くてもそれがやがてはじんわりと体を癒し、健やかにし、健康にし、整えて機能を健全なものにしていきます。私たち自身がこの御言葉をしっかりと食べて自分のものとして一体化させて、そしてパサスあなたの似姿へと作り変えられ、この地上においても栄え、そして永遠を栄えて生きるものでありますように。主よ、今日またあなたの御言葉をいただくために我らは進み行きます。どうかその御言葉に従って進み行こうとする一人一人にあなたが答えてくださいますように。あなたが一人一人を支配してくださいますように。すべてをあなたに期待し、御手にお委ねして、我らの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。ミッドバルにおいて私たち自身は神様と本当にこの選びの領域において選ばれたものとして、まだ私たち自身も神の言葉を聞いて神を選ぶものにならなければならない私たちです。このミッドバルで主よ、多くの人がいてまだ目には見えないんですが、私たちをご自身より愛してくださる主もいます。私たち一人一人が本当に目に見えるこの鼻で息を吸う人々が発する言葉に自分の思い、心、感情を本当に従順させて、それに飼いならされて、それで生きて死に下るものにならないように、主よ、あなたが私たちを助けてください。このミッドバルというところ、荒野、この世において私たちを真に生かしてくださるのは、主よ、あなたの清い口が仰せられた御言葉のみです。だから主よ、私自身もまだあの人もこの人も鼻で息を吸って吐かない言葉を吐き出すものとしてお互いを認識して、主よ、ちょっと励ますことはできても永遠に生きることはできない、その言葉を発するものであることをお互いが認識して、主よ、お互いの言葉に耳を傾けて、そしてそのミッドバルで死ぬものではなく、 お互いが神の仰せられた言葉に耳を傾けて、ミッドバルにおいて生きて贖われて、そして最終的に主が私たちのために用意された主よ、そのカナンの地を通って入っていく、その御国天国へと行き着く私たちでありますように、主よあなたが助けてください。人間の言葉はちょっといいことと、あとは最悪な言葉、この2つしかありません。最悪な言葉を言って相手を本当に言葉で殺すものにならないように、いつもこの口から発する言葉を気をつける私たちでありますように助けてください。神が御子イエス・キリストより愛してくださって、そして救ってくださったその一人一人を、主よ私たちの口から発されたその言葉によってけなしたり、また傷つけたり殺したりということがありませんように、イエス様あなたが助けてください。お互いがお互いの口から発すべき言葉は、主が私たちの耳に心に仰せられたその御言葉であり、その御言葉をもってお互いがお互いの道しるべとなり、導きとなり、励まし合い、そしてイエス・キリストにある永遠なる言葉によってお互いを生かし、そして生かされて御国へと続くものでありますように、イエス様助けてください。ミッドバル、今私たち自身がアラのこの世に生きているということと、この世において私たちが本当に贖われてカナンの地のその幸いに入るためには、私たち自身のこの人間言葉、これを全部取り除くしかありません。主よ本当に取り除く力はあなたにあります。でも取り除く力を信じる信仰は私たちにあります。信仰の創始者であり完成者であられる主よ、今日も私たちにあなたの信仰を創始してください。あなたの仰せられた言葉を信じる信仰を与えてください。そしてアーメンという言葉に私たちが信じた言葉を本当に添えて、そしてあなたの身元へと走らすことができますように、主よあなたが祝福してください。この事情において本当にあなたの仰せられた言葉をこどこど選び、そしてこの事情をあなたを保護者とし、王とし、そして主として豊かに生きることができますように祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住む全ての人々がイエス・キリストの名前を豊かに聞いて信じて豊かに救われますように。